4ページ3特集丸19月9日は救急の日。救急医療の利用は正しい理解で適正に。 ID100-4348 急な病気や怪我をした時、誰もがつい慌ててしまいがちですが、普段からそのような事態に備えておけば、いざという時に素早く適切に対応することができます。必要な時に誰もが安心して救急医療を受診できるよう、救急医療機関や救急車の利用方法について、正しい知識を身につけ、適正に利用しましょう。問い合わせ、保健所総務課、電話626-1103。4ページ、写真。タイトルの背景、ページ半分ほどの写真です。交通事故をイメージしたジオラマです。2台の車が衝突し、1台は横転。事故車の横で運転手2人が話し合いをしています。現場にはパトカーと救急車が到着しています。また、写真上半分には、救急車のナンバープレート、119番が大きく写っています。写真、終わり。救急搬送の4割を超える人が軽症の患者。令和元年の救急出動は22,052件。1日の平均は 60.4 件。搬送人員は19,380人で、市民の27人に1人が医療機関に搬送されたことになります。また、救急搬送された人の中で4割を超える人が、入院を必要としない軽症の患者でした。下のグラフ参照。4ページ、グラフ。傷病程度別、搬送人員割合、本市令和元年。このグラフは、傷病程度別の救急搬送人員割合を示した円グラフです。程度は4段階で、死亡、重症、中等症、軽症に分かれています。順に読んでいきます。死亡 1%、重症 8%、中等症 49%、軽症 42%。グラフ終わり。必要な人が必要な時に安心して利用できるように。近年、救急車の出動が増え、救急隊が現場に到着するまでの時間も伸びています。救急車は、怪我や急病などから皆さんの生命を守るため、限られた台数を最大限に活用し、昼夜を問わず出動しています。救急車や救急医療は限りある資源です。救急医療を本当に必要とする人が安心して利用できるよう、私たちができることを実践しませんか？5ページ参照。救急医療を本当に必要とする人が安心して治療を受けるために、私たちにできる4つのこと。ID100-4353 1. かかりつけ医を持つ。かかりつけ医とは、病気になった時の初期の医療や、日頃の健康に不安を感じた時に相談できる、身近な診療所の医師のことです。体の不調を感じたときは、早めにかかりつけ医に相談し、適切なアドバイスを受けてください。2. できるだけ昼間の診療時間内に受診する。救急外来は、便利な時間外に受診できる医療機関ではありません。救急時以外の受診は避けましょう。救急医療は、緊急時に備えるためのもので、本来の診療時間とは異なり、少人数の診療体制となっているため、専門的な診療が受けられないことが多くあります。より充実した診療を受けるためには、昼間の診療時間に、かかりつけ医などで受診することが一番です。3. 夜間・休日の急な病気は、まず、夜間・休日救急診療所へ、緊急時、比較的症状が軽い場合は、まず、 夜間休日救急診療所を受診してください。なお、夜間休日救急診療所では、薬は原則1日分に限って処方されるなど、応急的な処置に限られています。翌日にはかかりつけ医を受診しましょう。診療科目など詳しくは6ページをご覧ください。4. 救急車を適正に利用する。救急搬送された人の中で4割を超える人が入院を必要としない軽症の患者でした。4ページのグラフ参照。緊急性が高い症状かどうかを判断するのは難しいことですが、救急車を利用すればすぐに病院に行けるなどの安易な救急車の利用はやめましょう。緊急性があり、本当に救急車を必要とする人への救命処置などが行えるよう、適正に利用しましょう。救急車を呼ぶか迷ったときは、栃木救急医療電話相談、または栃木子ども救急電話相談、6ページ参照へ。119番にかけるのはこんなとき。ID100-3318。問い合わせ、消防局警防課、電話 625-3008。呼びかけても返事がない、意識がない。呼吸が苦しい、顔が真っ青、息をしていない。痙攣が続いている。急に、ろれつが回らなくなった。手足の動きが悪くなった。車に跳ね飛ばされ、大きな怪我をした。高いところから転落し、大きな怪我をした。大出血している。急に、激しい頭痛、胸痛、腹痛があるなど。通報は、慌てず正確に。ID102-1354。問い合わせ、消防局通信指令課、電話 625-5599。119番にかけた時には、次のことを伝えてください。4ページから5ページ、図。この図は、119番に通報した時に、伝えてほしい情報を、簡単なイラストを使い、オペレーターと通報者の会話形式で示したものです。欲しい情報は4つです。順に読んでいきます。1、救急です。オペレーター。はい、消防です。火事ですか？救急ですか？通報者。救急です。2、住所、目標になるものを明確に。携帯電話の場合は、必ず市町名から。場所はどこですか？何々市バツバツ町の〇〇郵便局から西に10メートルのあたりです。3、誰がどのような状態か、呼びかけた時の反応や意識の状態など。今の状態を教えてください。20代から30代の男性が倒れています。外傷や出血は見当たりませんが、呼びかけても反応がありません。4、通報している人の名前と電話番号。あなたの名前と今使っている電話番号を教えてください。私は〇〇〇〇と言います。携帯の電話番号は〇〇〇の〇〇〇〇です。4ページから5ページ、図、終わり。これって救急？気になる疑問を解決。クエスチョン。救急患者が発生した場合は、すぐに救急車を呼ぶべき？救急患者の症状、軽症、重症等、重篤の3段階によって、救急医療機関が分かれています。下の図を参考に、症状に合わせて、1、電話相談、2、外来診療、3、救急搬送を適正に利用しましょう。音訳者中。下の図は、この後のタイトル、市救急医療体制の中に読み込みます。音訳者中、終わり。 市救急医療体制。救急医療機関は、軽症患者、初期救急、入院治療を必要とする重症等患者、二次救急、命に関わる重篤患者、三次救急の3段階に分けられています。症状に合わせて、1、電話相談、2、外来診療、3、救急搬送を適正に利用しましょう。6ページ、図。この図は、宇都宮市の救急医療体制を示したもので、救急患者が発生した場合の症状に合わせた3つの対応方法と受け入れ医療機関等を示したものです。順に読んでいきます。1、電話相談。急な病気や怪我に関する対処方法や救急車要請要否のアドバイスを受けたい場合に利用します。相談先は2箇所あります。まず、栃木子ども救急電話相談。急な病気や怪我で心配なとき、家庭での対処法を看護師がアドバイス。相談時間、月曜日から土曜日、午後6時から翌日午前8時。日曜日、祝休日、24時間。電話、#8000。携帯電話やプッシュ回線以外の場合は、電話、028-600-0099。次に、栃木救急医療電話相談。急な病気や怪我に関する救急車要請の要否などを看護師がアドバイス。相談時間、月曜日から金曜日、午後6時から10時。土曜日、日曜日、祝休日、午後4時から10時。電話、#7111。携帯電話やプッシュ回線以外の場合は、電話、028-623-3344。2、外来診療。軽症患者の場合は、外来診療を行う初期救急医療機関で受診します。夜間休日救急診療所が該当します。住所、竹林町968。電話、625-2211。診療科目、診療時間の順に読んでいきます。夜間、毎日の場合、内科、小児科、午後7時30分から翌日午前7時、歯科、午後7時30分から午前0時、昼間、日曜日、祝休日の場合、内科、小児科、歯科、午前9時から午後5時、持ち物、健康保険証、子ども医療費受給資格者証、中学3年生以下。受付、診療終了時間の30分前まで。休憩時間、昼間、日曜日、祝休日の正午から午後1時。午前11時30分までの受付にご協力をお願いします。その他、症状が重い場合は、診療時間内であれば対応しますので、窓口スタッフに申し出てください。また、診察の結果、重症の場合には、二次救急の医療機関を紹介します。3、119番通報して救急搬送。重症等患者と判断された場合は、二次救急医療機関へ搬送されます。この医療機関は、重症等患者の入院治療を行うところで、病院群輪番制病院や救急告示医療機関が該当します。病院群輪番制病院は、曜日により当番制で救急車を受け入れる病院です。以下の5箇所があります。済生会宇都宮病院、NHO 栃木医療センター、JCO 宇都宮病院、宇都宮記念病院、NHO 宇都宮病院。その他の救急告示医療機関は、11医療機関、令和2年8月現在。 二次救急医療機関で重篤と診断された場合は、三次救急医療機関へ転送されます。また、救急搬送時に重篤患者と判断された場合も、三次救急医療機関へ搬送されます。この医療機関は、重篤患者への高度医療を行います。県救命救急センター、済生会宇都宮病院内が該当します。心筋梗塞や脳卒中、頭部外傷など、重篤救急患者に専門的な治療ができる医療機関です。図、終わり。救急搬送の時に感染症対策を行っています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、市消防局では感染症が疑われるような発熱、呼吸器症状などを訴える救急要請があった場合には、左のような感染予防対策を強化しています。音訳者中、左のような感染予防対策は、この後の写真に読み込みます。音訳者中、終わり。6ページ、写真。救急搬送時の感染予防対策に関する写真が2枚あります。1枚目、感染予防策を強化した服装での救急活動。上下防護服、手袋、マスク、ゴーグル、ヘルメットをつけた救急隊員です。背後には救急車が止まっています。2枚目、搬送用アイソレーター装置を使用。ストレッチャーに横たわる患者さんを透明なカプセルで覆った装置です。防護服を着た3人の隊員が救急車に運び入れています。写真終わり。さらなる救命率の向上へ、10月にドクターカー連携を開始します。市消防局と済生会宇都宮病院でドクターカーに関する協定を3月に締結し、現在10月の連携開始に向けてドッキングポイント、救急車とドクターカーが待ち合わせするため、あらかじめ定めた合流場所、や現場で救急車とドクターカーの連携訓練を行っています。重篤な救急事案が発生した場合、消防局が要請することで、医師、看護師などが搭乗したドクターカーが出動し、早期に処置することで、救命率や社会復帰率の向上を図ることが期待されます。ドクターカーとは、大型の車両を使用し、傷病者の搬送に加え、病院到着前に重症外傷に対する手術、心肺停止患者に対するECMO、人工心肺を含む集中治療など、様々な処置を行うことができます。7ページ、写真。ドクターカーです。車両のフロントとサイドには、ピンク、ゴールド、赤の波状のラインが流れるように描かれています。また、フロントには大きくドクターカーの文字が、サイドには済生会宇都宮病院の文字とマークが描かれています。写真終わり。問い合わせ、消防局警防課、電話 625-3007。 県救命救急センターで働く医療従事者に話を伺いました。7ページ、写真。2枚あります。1枚目、県救命救急センター内。紺色や青色の医療用スクラブを着て、マスクをつけたスタッフ数名が、立ったまま、モニターの前で作業をしています。2枚目、医療従事者のカンファレンス。打ち合わせ。青色の医療用スクラブを着てマスクをつけた4名の女性スタッフが立ったまま輪を作って打ち合わせをしています。写真終わり。救急医療に関して現場の声を聞かせてください。県救命救急センター副センター長門谷隆さん。救急搬送されてくる患者さんの中には軽症の人もいます。軽症の人で病床が埋まってしまうと、1分1秒を争う状態の患者さんに 十分な力を割けなくなる恐れがあります。救急車を呼ばなくても移動できる場合は、自家用車やタクシーを使って病院に向かうことで、助けなければいけない人の命を助けることができます。救急医療の適正な利用をお願いします。7ページ写真、角谷さんの顔写真です。紺色の医療用スクラブを着て微笑んでいます。写真終わり。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される中、どのような思いを抱いていますか？県救命救急センター救急看護認定看護師中村隆弘さん。まずマスクをはじめ医療物資をご提供くださった企業や個人の皆様、ありがとうございました。患者さんと同じように、私たち医療従事者も不安な気持ちがあるため、物資のおかげで安全かつ安心して医療に専念することができます。生活や行動にも制限が求められる厳しい状況ですが、皆さんと協力し合って新型コロナウイルス感染症に立ち向かっていきたいです。7ページ写真、中村さんの顔写真です。青色の医療用スクラブを着て微笑んでいます。写真終わり。218,264枚のマスクをご寄付いただきました。7月30日現在、 ID10236222、 新型コロナウイルス感染症対策にかかるマスクを企業や個人の皆さんよりご寄付いただきありがとうございます。医療機関や社会福祉施設などに配布するなど、医療活動や保健・福祉にかかる活動に有効に活用させていただきます。問い合わせ、保健所総務課、電話 626-1131、 保健福祉総務課、電話 632-2919。 もしもの時、救える命を増やすために宇都宮市AED ステーションに登録しませんか？ ID10046-04。 市民の皆さんが AED 自動体外式除細動器を利用しやすい環境づくりを推進するため、いざという時に AED を提供できる事業所などを宇都宮市 AED ステーションとして登録しています。登録施設にはステッカー下の図参照を配布し、設置情報などを市ホームページなどで公表します。7ページ図、宇都宮市 AED ステーションのステッカーです。長方形の周りを赤枠で囲っています。上部には宇都宮市 AED ステーションの文字が白抜きされています。上半分中央には心臓をイメージした赤のハートが描かれ、その真ん中に黄色のジグザグの矢印が命中しています。ハートの下には黒の大文字 AED が大きく書かれています。下3分の1には赤の帯が引かれ、この施設には AED を設置していますと白抜きされています。さらにその下には施設名、設置場所を記入するスペースが設けられています。図終わり。 AED の積極的な活用を広めるためご協力ください。問い合わせ、保健所総務課、電話 626-1104。 ご活用ください。救急受診の手引き、 ID100-4350。 救急受診の手引きでは、救急医療や救急車を適正に利用していただけるよう普段から心がけておくことや、夜間休日に子供が急な病気や怪我をしたときにどのような対応をするのかを分かりやすく解説しています。保健所竹林町などに置いてあるほか、市ホームページからも閲覧できますのでご活用ください。問い合わせ、保健所総務課、電話 626-1103。 7ページ、写真。保存版と書かれた救急受診の手引きの表紙です。家族3世代6人が笑顔で手を振るイラストが描かれています。写真終わり。もしもの備えを学びませんか？応急手当講習会。ID 100-3342。 1. 東消防署中今泉5丁目。電話 663-0119。 期日10月11日日曜日。2. 南消防署宮の内1丁目。電話 653-0119。 期日11月8日日曜日。時間午前9時から正午。内容、心肺蘇生法、AED 使用法などの普通救命講習、再講習も可。テキストは市ホームページから確認可。申し込み開始、開催日の3ヶ月前。申し込み方法、電話で各消防署へ。